ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。今、衆議院議員選挙が、選挙活動がやっておりましてね。私も最近よく考えるんですが、ちょっと国民がですね、日本国民全体がですね、自分たちが主権者であって、まあ、自分たちの投票行動によってですね、私たち自身の生活もそうですし、日本国の安全もそうですし、それからそれを控えたね、子供たちの将来についてもですね、本当に責任持てる行動をとってたかというと、ちょっと私もじくじたるところがありましてね。まあ、参議院議員選挙に自分が参加したこともありまして、選挙の実態というのをよく知ったんですけど、まあ実にですね、嘘とか謀略にもまみれてるということがよくわかりました。しかしこれだけ選挙が謀略と嘘で固まってるっていうのはですね、やっぱり報道の問題が一つと、それから我々が立ち会い演説会とか街頭演説会とかそういうのを聞いたときにですね、私たち日本人が嘘にコロッと騙されるとまあいうことがですね、やっぱり原因になってるんじゃないか。やはりまあ、選挙の結果っていうのは国民の理解度を示すと昔から言われますけど、本当にそうだなというふうに痛感いたしましたね。ところで今日の話題は、政治家は政治には興味がないということなんですが、これは政治家ばかりじゃなくてですね、実は大学に私が移ってからですね、大学にせっかく移ったから、ぜひ研究会をやりたいと思って、まあ、原案を作って、大学内でこういう研究会をやりたいんだっていうことを、非常にベテランで人格的にも優れていて、の先生のところに相談に行ったんですよ。そしたらですね、武田先生間違っておられますと。大学の先生は学問は嫌いなんです。ですから、こんな研究会なんか行ったってみんな嫌なんですよと。こう言われましたね。これはですね、翻ってみますとね、まあ僕の記憶では1930年頃に社会学者の、まあ有名なドイツの社会学者のマックス・ウェーバーがですね、職業としての学問という本を、薄い本ですね、書かれております。まあ今では岩波新書で日本訳を読むことができますけども、そこのところに書いてありますね。つまり学者は学問に興味がない。ただ、就職するために、学校に残ったりしてるだけのことだと。まあ、いうようなことが書いてありました。それは職業としての学問ですからね。昔は学問やりたいんで学者になるっていうのが、この頃収入を得るために、まあ、仕方なく学問をやるっていうふうになってるわけですね。まあ、それと全く同じで、まあ、政治家の場合もですね、政策とか日本をどうしようとかいうことに激しい情熱があって、まあよくこれはもう本当の話かどうかわかりませんが、明治の時代に板垣退助がですね、板垣主婦とも自由は私です、と、まあ刺された時に言った言葉が有名ですけどね、自分が刺されて命を落とすことがあっても、やっぱり自由を守るってことがこれからの日本に大切だ、という政治家が、あるいは明治の時代におられたかもしれませんね。しかし現在の政治家も、現在の学者も、現在のビジネスマンも、まあ現在の、まあ、だけどね、ちょっと今ずっと言おうとして、もうそういう政治をやろうとか学問をやろうっていう人がいませんと言おうとしてですね、実はね、社会の上の方に行けば行くほどずるいんです。で、社会の普通の人の方に行けば行くほど、真面目に仕事をやってる人が多いんですよ。それはね、うんと貧乏な人とか、うんとこう、教育のない人のところに行きますとね、またずるとか、嘘とかいうのが増えるんですけど、あらかたですね、中堅のところから少し生活が普通にやってる人たちね、つまりよく統計で、経済統計ではね、下位 50% っていうところで、一番下の 10% ぐらいのところを除いた、まあ、下位 40% ぐらいのところの人はね、本当に真面目にやってるんですね。それは真面目にやるしかないからといって、まあ、その人たちのことを非難する人いますけど、私はね、やっぱり金というのが人間を狂わせるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。まあ、私の同僚の先輩の名古屋大学の教授もよくそういうこと言っておられました。 金プラス心っていうのは常に一定なんですねって僕にその先生よく言っておられましたよ。心がある人がお金が稼げるようになると、やっぱり性質が、心が貧弱になってきてますね。だからそういう点から言いますと、現在の政治家が政治に興味がない、学者が学問に興味がないというのは、まあ当然の成り行きかもしれません。というか、今の日本の幸福感、満足感っていうのが僕は狂ってると思ってます。人よりか美味しいものを食べるのがいい。人よりか立派な家に住む方がいい。人よりかいい車に乗る方がいいっていうのはもう1990年のバブルの崩壊で実は終わっているんですね。私たち年取りがですね、古い価値観を持って日本の文化を壊してるんじゃないかと思うんですね。我々は1800年から今まで約190年間にわたって、物が欲しい、物が欲しいという時代を過ごしました。しかしもう1990年のバブルの崩壊はですね、まあ、世界的にもそうですし、日本もそうなんですが、実はもう我々はですね、満足するということはもう終わっているんですね。簡単に言うと、非常に簡単に言うとですよ。私たちは、自分たちの仕事の能力だとか、プロ野球選手だったらホームランいくつ打つとか関係なくね。例えば GDP が、まあ日本が500兆円だとしますとね。まあ大体勤務してる人は8000万人、7000万人、8000万人っていう感じですから、まあ少し広くとってもですね、広くとっても一人当たり1年間に600万円ぐらいの収入があるんですよ。一人当たり600万円もらえばね、まあ今は税金がすごく高いんですけども、それをまあいろんな方法で抑制してですね、まあ100万円ぐらいのところに抑えれば、まあ実質自分たちが使えるお金は500万円になりますから。国民全員が同じ給料であってもですね、首相も大臣も東大教授も会社の大きな会社の役員もみんな同じように満足した生活が送れると思うんですね。満足した生活っていうのは、ある程度の家があり、ある程度の服を着れて、衣食住ですからね。ある程度のものが食べれれば、別にそれ以上は必要ないんですよ。お酒なんかいい例なんですけどね。なんか1本10万とか20万のワインを飲む必要もないし、お酒もですね、特に有名なちょっと銘柄が 思い浮かぶんですけど、別にそんなお酒じゃなくてもね、まあまあのお酒で十分に満足できる。ご飯もそうですね。今はもうご飯が随分農家の方の努力で随分美味しくなってますから、普通の料金のご飯を食べれば、それ食べ過ぎてダイエットなんかしなければね、まあ、十分に満足な生活ができるわけですね。それで人間っていうのは僕は思うんですけど、僕は大体今から考えますとね、今から考えますとですけども、40歳ぐらいから以降はですね、ちょうど僕は、それが人生の半分になるんですけども。最初の40歳ぐらいまでは自分でこう満足というのを考えなきゃいけませんでした。しかし、ここ40年はですね、私はもう非常に満足な生活してます。もう、僕はお金のために仕事はしないで来たんですよ。講演にしても、なんか執筆にしてもですね、すべてにおいてお金には関係ない。自分が、これをやることがね、自分の生まれてきた価値であると、社会に対する恩義を返すことであると思ってやってたらですね、満足な食事ができ、満足な家に住み、満足な衣服を着ております。友達も全く問題がなく楽しい生活を送ってます。時々は旅行もできます。まあ最近はもう海外には私行ってないんですけど、昔はまあ仕事もあって、海外にいろいろ行きました。そういう点では何の不満もない人生を送りました。お金で不満というのは生じません。なぜかって言ったら、今言いましたように、一家でね、一家ですから少し計算が難しいんですけど、夫と妻でだいたい年間600万が最高に満足できる生活ができるんであって、600万円以下多くなると、かえって失う不満とかね、家族がバラバラになる不満とかそういうのが出てきて、かえって不幸になるんですね。こう線はこうなっておりまして。この一番幸福な、満足な状態。幸福って言うといろいろ考え方あるんですけど、満足、自分及び家族が満足する状態っていうのは、まあ、 一家で、年収が600万ぐらいというような感じであるということは、もう数々の調査で出ておりますから、まあ間違いないでしょうね。まあ最も一家っていうことになると非常に難しいわけですね。戸籍があって家族というのが非常に大きな意味を持つ日本の場合はですね、一家っていうのでいいんですけど、ヨーロッパとかアメリカとか中国とかね、まあ日本よりか文明が劣ってるところっていうのは個人ですからね、家族っていうのはありませんので、例えば自分の息子とか娘がですね、18歳になったら原則として個人対個人ですから、息子とか娘がですね、結婚するまで家に住んでて、そしてご飯を、その家のご飯食べてて、家に一銭も入れてなければ、それは贈与税の脱税になりますよね。だって人間が別なんですから。だから家庭裁判所の認可とか、そういう特殊な認可が必要で、それがなければ、親にですね、ちゃんと部屋代と食事代とか、洗濯代とか、電気代とか払わなきゃいけませんね。だからまあそういう点で日本の文化って、僕は日本の文明の方がいいと思いますよ。僕は娘息子が結婚するまでは家族同然でいいと思います。これはね、日本よりか劣ったヨーロッパ文明に合わせる必要なんか全くないと思いますが、ヨーロッパ文明だったらそうですね。ですから、まあテレビなんかで非常にですね、日本の文明はおかしいと、ヨーロッパが正しいとか、男女の関係も、日本の方が男女平等ですけど、日本は男性と女性の役割をきちっと分担して、両方ともが幸福なように家庭生活やるっていうのが日本の考えですね。ヨーロッパなんか違いますからね。男女が別にあれ平等じゃないですよ。日本よりかずっと男女の差別が厳しいですけどね。だって、ヨーロッパは力の正義ですから、力がある方が正義なんですから。だから、当然男性の方が力強いですからね。男性優位なんですよ。日本は力の正義ではありませんから、もともとそういう文化がありませんね。ですからまあ、私は日本の方がずっと優れてると思いますけども、テレビで、なんか、ヨーロッパと同じようにしろって言ってるような女性なんかが多いんだよね、男女関係で。そしたらあなたは娘さんとか息子さん、結婚するまでちゃんと部屋代とか、家賃取ってますかと言いたくなっちゃうんですよね。ちゃんとそれは筋を通さないとですね、いいとこ取りじゃ、やっぱりダメですからね。まあ今日言いたいことは、政治家が政治には興味ない。政治家になりたい人のね、8割はね、就職ができないから政治家になってると。例えば、有名な政治家の長男なんつうのはですね、勉強ろくすっぽしないで、海外かなんかに行って、大学遊んで帰ってきて、大学卒っていう称号を持ってると。なんとなくノーブルに見えると。まあ、そういうことで政治をやって、票を集めてるっていう人も結構多いんですよね。ですからまあ、そういう人に投票してるってこと自体が、日本の政治をダメにし、日本をダメにし、まあ日本の国防を極めて怪しくしてると、まあいうことになりますのでね。そこのところを今度の選挙の時に、まあなかなか難しいですけど、言ってることは嘘かどうか、その人の本当の本心なのかどうかと、見分けることの能力自身が、選挙権のあるということの、実証的なもんでしょうね。ですから選挙権は18であるとか20歳であるとかじゃなくて、その選挙をする人がね、政治家が言ってることが嘘か本当かを見分ける能力、それをなんか将来は AI かなんかでね、テストをしてですね、年齢ではなくて、たとえ10歳でもそういうことが見分けられる人、90歳になっても見分けられなくなった人をやっぱり分けてね、やっぱり票のなんか重さみたいのを使う必要あるんでしょうね。まあいずれにしても私も学者の一人として学問が嫌いな学者がほとんどであるということを認めて、それから、最近政治の活動も少しやっておりますので、政治家でお金に関係なく政治やってる人ってのはほとんどいないということもよーく分かってですね、今度の日本国民は選挙に臨まないとですね、日本は国民のため、国民の行動のために、選挙行動のために、日本を悪くして、日本の子孫を痛めつけるってことになりますんで、ここは十分に考えなきゃいけないというふうに私は思っております。